賢い人になる30の法則。その1、賢い人とは勉強ができる人のことではない。賢い人になりたいなら、まず賢い人の耳を確認しましょう。賢い人。そう聞いてイメージするのはどんな人でしょうか。最初にイメージするのはやはり勉強ができる人ではないでしょうか。記憶力が高くて知識が豊富でいつも試験の成績が良ければ賢い人という印象を受けるでしょう。その他人によっては外しましょう。高学歴の人、知能数が高い人をイメージすることもあるかもしれません。賢い人の代表的存在であるように思えるのではないでしょうか。しかし、ここに大きな誤解があります。賢い人は勉強ができる人のことではありません。外しましょう。高学歴の人、知能数が高い人も賢い人とはありません。賢い人はどんな人なのか。一言で言えば物事を高くて、ご飯に加え、的確な判断や最善の対処ができる人のことを言います。勉強ができる人が賢い人とは限らないのです。賢い人の意味を理解できれば、賢くなるための努力の方法もあるはずです。すなわち、賢い人になるには物事を高くて、ご飯に加え、的確な判断や最善の対処ができるようになる必要があります。賢い人の中に年齢は関係ありません。年齢の高い人の方が賢い人の割合も高くなりますが、若い人も賢い人がいます。性別も関係ありません。男性でも女性でも賢い人は存在します。女性の中には男性以上の賢さを持っている人も多数存在します。自分は頭が悪いからかのだと諦める必要もありません。賢い人の意味は才能は関係なく個人の後天的な努力によって実現できます。自分は学歴がないからだと諦める必要もありません。賢い人の意味を確認して自分は脳性人種が良くなると諦める必要もありません。未成年だけでなく成人者を取れても努力を重ねていくことが賢い人になります。むしろ大人の方が知識や経験が豊富になるため賢い人になるのも有利です。賢い人の意味を確認して今から賢い人を目指していきましょう。賢い人になりたいと思ったらその日から早速努力に取り組みましょう。賢い人は一晩で実現できることはありません。長い時間がかかりますが、根気よくコツコツ努力を続けていればゆっくり実現できます。一日早く取り組みは一日早く実現できます。賢い人の意味を理解した今すでにあなたは賢い人になりたいと踏み出しています。賢い人の定義をきちんと理解する。賢い人になる30の方法。その2、賢くなるためにはまず知識がなければ始まらない。賢くなるためには最初の損。それは知識を詰め込むことです。もちろん知識が全てではありません。賢くなるためには知識より大切な要素があります。例えば知識や知識を操る能力の方が圧倒的知識を見つけることで物事の分析なし問題を解決する能力が向上します。知識を操る者を見つけることで自分に働けるようになり、豊かな発想や斬新なアイデアを生み出せるようになります。知識そのものよりその知識の豊かな方が重要です。しかし、そうは言ってもやはり最初は知識です。何かを考えるときはまずそのことなる知識がなければ考えようがありません。物事を判断するときもやはり考えないようとなる知識がなければ正しい判断は困難です。科学的な視点ができるのも広範な視野を持ったりするのも知識のおかげです。長期的に考えるのも複雑な視野ができるのもやはり知識があってこそ実現できます。知識が多ければ多いほど視野や判断の内容が増えるため、的確な判断や最善の対処もしやすくなります。したがって、賢くなるためには知識が欠かせません。知識が多ければ確実に賢くなるわけではありませんが、少なくとも無駄にはなりません。知識量は賢くなるための最低限の準備です。できるだけ様々な手段で知識を詰め込みましょう。最初は難しく考えず、愚直に詰め込んでもいいでしょう。好きなことや興味のあることから始めると知識を吸収しやすくなります。知識を得る手段は様々あります。本を読む、新聞や雑誌を読む、先生から講義を受ける、教育番組、情報番組を読む、ラジオ局、応用教育、知識を得るなら手段は何でも構いません。自分に合った手段でできるだけ多くの知識を得るようにしましょう。迷ったら読書です。この購入には分かりますが、整理された情報が掲載されていて何度でも読み返せます。重要部分に線を引いて強調することもできます。ページを一般にしたりするのも簡単。いつでも自由な時に読みます。コンタクトの情報が知識に加えたものは、たった一冊でも有用な情報源になるでしょう。知識が全てではありませんが、賢くなる存在であるのは間違いありません。まず、徹底的に知識を吸収していきましょう。知識が豊富になるにつれて、物事を強固まで目指せるようになります。一定程度まで知識を吸収すると、深い考察をするには整っているはずです。まず、徹底的に知識を詰め込む。賢い人になる30の方法。その3、賢い人は知を見つける。賢くなるためには知を見つけることが大切です。知識も大切ですが、知は非常に大切です。知識と知は今見ていて混同している人もいるかもしれませんが、実際は異なります。知識と知を意欲することも賢くなるために必要な要領です。きちんと意を確認して区別できるようになっておきましょう。知識とは物事について認識、理解していることを言います。イメージとして知識は点です。一定の知識は生活や仕事に役立ちますが、点であるため活用範囲が狭く考えています。知識をたくさん知っていると、教養や確信につながります。ならば、雑学と呼ばれる実用性に乏しいタイプの知識もあります。雑学は生活に役立つとは限りませんが、教養の一環としては有効です。雑学を学ぶことで日常が面白く感じたり、奥深な味わいに通じるようになるでしょう。知とは問題を解決する能力のことを言います。もう少しわかりやすく説明すると、問題解決を前提とした知識の集合体です。知を見せると、役に立つようになる、工夫が学ぶ、良い方法を見せる、こういった力が評価されます。生活の知を見せれば生活力が向上します。仕事の知を見せれば仕事力が向上します。恋愛の知を見せれば恋愛力が向上します。知は臨床研に生きる力と言いたいでもいいでしょう。問題解決の能力が高まるため、臨床研に物事を対処できるようになります。知識は役立つ範囲が変ですが、知があると知識を使って、ご飯に問題を処理できるようになります。賢くなるためには、知をたくさん見せることが大切です。様々な知を見せていると、様々な場面の臨床研に対処し、スムーズに乗り越えられるようになります。知を見せること。知を見せるには、この3つの方法があります。1、実用書から学ぶ。2、書から学ぶ。3、経験から学ぶ。最も基本的なことは実用書を読むことです。実用書は日常生活で役立つためのものを知識、情報が関係まとめられているため、知を見せるのは最適です。その他、人から教えてもらったり、経験から学んだりする方法の方法です。3つの方法それぞれを活用することで、知の吸収が加速します。知識も必要ですが、知はもっと必要です。賢くなりたいなら、貪欲に知を見せていってください。高度な知を見せたとき、あなたは賢い人と呼ばれているようになっているでしょう。多くの知を見せる。賢い人になる30の方法。その4、賢くなるために必要なのは知識より知識を操る者。賢くなるためには、まず知識が必要です。考えるも判断するも知識がなければ始まりません。知識が豊富であること、考える内容が増え、将来が始まります。知恵や価値観が広くなったり、鋭い考え方ができるようになったりして、総力が向上します。実際のところ、賢い人の大半は確実です。賢くなるためには、まず知識の吸収から始まるのは事実です。高学歴の人に賢い人が多いのもそのためです。では、知識が全てかというと、そうではありません。知識はあくまで最低条件にすぎません。もちろん、知識は多い方が有利ですが、少なければ悪いともありません。賢くなるためには、知識よりもっと大切なことがあります。それこそ、知識を操る者なのです。賢い人は知識を組み合わせたり、構造化させたり、数値化が優れています。問題解決のために必要な知識を活用して、別の解決策を考え出します。知らない知識があったとしても、知識を操る者ならば、すでに知っている知識を活用できるようになります。その結果、知識が自分から知識以上の価値を出します。知っている知識を目的に応じて操る者こそ本当の賢さです。知識が豊富になるだけで満足してはいけません。大切なのは知識より知識を操る者です。知識を操る者が本当に優れているなら、知識は必要最低限で十分です。賢くなりたいなら、知識を操る者の向上を徹底しましょう。賢い人は知識が豊富な人ではなく、知識を操る者が優れている人のことを言うのです。知識より知識を操る者にこだわる。賢い人になる30の方法。その後、賢い人は論理的総力を見せている。賢い人の特徴の一つ。それは論理的総力を見せているという点です。論理的総力は次に分けて考える者のことを言います。親切な考え方や感情に馴染んだ話では上手に説明することができません。思想や判断が任せれば我々だけで相手にされません。もちろん、気が雑談ないでしょう。自由気ままな発言を楽しむのも雑談の面白さの一つ。この辺では気にせず、とにかく軽く話すことに集中すればどんどん話が盛り上がります。しかし、説得して自分の主張をどうしたいかでは次に分けて説明する必要があります。例えば、プレゼンの時や企画をどうしたいことです。根拠もデータもなく主張したところで誰も相手にしていけません。次に分けて話し方だからこそ自分の主張を正しい相手に伝えられ説得が実現できます。そこで必要なのは論理的総力です。論理的総力を見せていると物事の本質を見極めて発言ができるようになります。論理的総力が見せると次の通り話し方ができるので話が分かりやすくなります。説得力が向上するため相手がどうや納得を得やすくなります。ぜひ絶対必要な能力ではありませんが、人生を切り開くときに長めなるべく見せておくのがいい能力です。生活の中で自然と身につくこともありますが、積極的に心がけた方が早く行動します。論理的総力は日常生活を通して伝えていく能力です。論理的総力に関する本を読んで、次に通った話し方のそのままのもいいでしょう。このような論理的総力に関する知識や衝動を効率よくなります。ただし、この読んだけで満足してはいけません。論理的総力は操作を見ていくことがあります。この読んだけで身につくことがありません。経験と実践を積み重ねていくことで能力が高めていきます。知識を得られて終わらず、普段の生活を通して論理的に考える機会を作っていくことが大切です。論理的総力を鍛えるきっかけはシンプルです。普段から遠くなことに物を持って理由を考えることが始めるテレビや新聞でニュースを見聞きしたとき、誰だろうと疑問を持って自分なりに理由を考えてみることが大切です。すぐ、人の正解を聞くのではなく、最初はじっくり自分の頭で考えることが大切です。 早く結論を出すことより時間がかかってもいいので、正しい結論を出すことに集中しましょう。自分なりの結論が出るので考える経験を積み重ねていくうちに、論理的な考え方と話し方が身についていきます。論理的勝負は手段で身につくことではなく、長い時間がかかります。情報の価値を見抜く。現状と本質を見極める。事実を事実内を区別する。結論が出るまで考えるという経験を積み重ねていくことで、論理的勝負を身につけていきます。そこなことに疑問を持ち、理由を考える経験を通して、論理的勝負を身につけていく。賢い人になる30の方法。その6、早く考えることは後回しでいい。最初は早く考えることに集中する。賢い人というのは頭の回転が速いというイメージを持つ人があるのではないでしょうか。物事を把握するスピードが速い。一瞬で問題解決策を導き出せる。難しい問題であっても素早く判断を下せる。賢い人は頭の回転が速いのでスピードなどの印象があります。そのため賢い人になりたいならできるだけスピードを意識して考えようと思いがちです。ここに落ち穴があります。早く考えることができても考えが浅くては意味がありません。素早く決断できても間違った決断では逆効果です。場合によっては仕事をやり直すことになって迷惑や異動が生じることもあります。いくら早く考えることができても無理が間違いないは賢い人はありません。スピードに加えると懸命な勝利や判断の妨げになります。賢い人は頭の回転が速い人もいますが、それはあくまで結果です。経験と実績をたくさん積み重ねてきた結果、内容と実によって正確な判断を早くするようになっています。最初から早く考えると足元に落とし穴に気づかず大きな落ちることになるでしょう。大切なのは早く考えることではありません。深く考えることです。賢い人になりたいなら早く考えることは後回しにして、最初は早く考えることに集中するのが特策です。誤解、間違い、見落とし穴をじっくり考える。一つの視点で満足せず、かつ以上の視点から考察する。一つの正解にこだわらず、他の可能性を探ってみる。一人を見ならず、他の人の意見も取り入れてみる。時間がかかってもいいので、じっくり考える時間を設けてください。制限時間があるなら、事情がない限り、ギリギリまで考えるようにしたい。正解が見つかっても、本当にこれで間違いないだろうと再検証する余裕を持ちたいことです。スピード賞を最初から求めるのではありません。スピード賞は後から見つくことです。深く考える経験の積み重ねていくにつれて、だんだん早く考えることもできるようになります。最初は早く考えることより深く考えることを意識する。賢い人になる30の方法。その7、普段から深く考える習慣の制定を。浅く考えることと深く考えること。どちらも考えるという点は同じですが、結果が違います。浅く考えると物事の表面しか確認できません。素早く決断と行動できるメリットはある一方、勝利や判断の誤りやすいメリットがあります。もちろん、ささいな面なら浅く考えるのもいいでしょう。例えば、安い商品を購入することです。買い物を間違っても、経済的なダメージが小さいなら、増えることも少ないでしょう。ささいなミスなら、前が後ほどで済みます。また、気分転換やストレス発散の数字も特に深く考える必要はないでしょう。休憩やリラックスする時間は無理することに集中です。あえて、何も考えず、自由気ままに過ごそうな効果的です。そうした状況の時は、できるだけ普段から深く考える習慣の制定を行うことが大切です。深く考えるとは物事を表面的に捉えるのではなく、深いところまで追いかけて考えるということです。日常生活の中も深く考えた方が仕事の作業効率を考えるとき、人間関係を改善させたいとき、深く考えることで未然に比べを防いだり、効率や効果を上げたりできます。特に重要な選択をする場面では深く考えることが必要です。大きな契約をするとき、高額商品を購入するとき、将来の進路を選択するとき、生活用インパクトの大きい判断ではやはり深く考えることが欠かせません。物事には良い点だけでなく悪い点もあります。目先の損得だけでなく長期的な損得もあります。まだ気づいていない可能性や選択肢もあるかもしれません。考える時間が多ければ多いほど様々な可能性を解明するようになります。誤解、間違い、見落としを防ぎ、後悔を減らすためにも深く考える習慣が大切です。考えることも習慣です。勝力は筋肉のように体温について向上するものです。普段から深く考える習慣の制度と普段から勝負のトレーニングをする状態になります。深く考えして他の可能性はないだろうかと考える癖をつけておきましょう。最初はできなくても普段から習慣として心がけることでだんだんできるようになります。じっくり考える時間のせいでは勝負が深まって普段気づかなかったことまで気づけるようになります。普段から深く考える習慣の制度では重要な面でも勝力を発揮できるようです。普段から深く考える習慣の制度を賢い人になる30の方法。その8、感情は勝負と判断の前に常に理性を大事にする。賢くなるために重視したいのは感情です。嫌なことがあると、ネガティブな感情が発生して、嫌がらせでしょう。嬉しいことがあると、ポジティブな感情が発生して、ウキウキしたりするでしょう。人は感情を伴った生き物です。感情を持つのは仕方ありませんが、ここが重点です。感情が伴うと、正しい勝負判断の妨げになります。特に、悲しみ、嫌がらせなどのネガティブな感情があると、冷静な勝負を妨げます。例えば、楽しい、嬉しいといったポジティブな感情でさえ、冷静な勝負を妨げます。理性を失い、感情で動くようになると、野生の作用が同じになります。どんなに賢い人でも、感情的になると、勝負と判断の誤りがあります。感情的になった衝動判断は先入観に加えたものになってしまい、まともな結果にならないことが大半です。意欲や熱意を高めるな感情も大切ですが、勝力を高めるな感情は要注意です。感情は衝動判断の前に、情動で行動すると後悔を増やすことが多いのです。勝力を高めるために大切にしたいのは理性です。理性とは本能や感情に対する動機に基づいて勝負判断する能力です。勝や判断の数際は理性を大切にしましょう。大会や好き、嫌いといった感情は無理にして落ち着いて考えた上で冷静に判断します。理性を大切にした衝動判断は自然と賢い状態になります。知識、経験が慣れていても理性を大事にすると賢い衝動判断も実現しやすくなります。理性を取り戻す時間です。もし感情的になっているなら、しばらく興奮が落ち着くまで一定の時間を設けるといいでしょう。時間を置くと興奮がしずに理性を取り戻しやすくなります。常に理性を大事にするだけで、多少の時間帯を行動します。素早く理性を取り戻すなら、リラックスする時間を作るのが効果的です。難しく考える必要はなく、気楽に行えることがいいでしょう。例えば、散歩、入浴、ヨガ、瞑想です。どれも体力や技術は必要ないので、気楽に行えます。自分にとって気持ちが落ち着くことをすれば、スムーズに興奮がしまって理性を取り戻せます。常に理性を保って、衝動判断を行える。賢い人になる30の方法。その9、余裕と落ち着きは冷静な衝動の場合となるもの。賢くなるために必要なのは余裕と落ち着きです。賢さというのは頭の良さをイメージすることが多いため、余裕や落ち着きは無関係に思えるかもしれません。どちらかというと、品格や冷静さに関係するようなものではないでしょうか。賢い人は頭の働きがすごく冷静な勝負になります。別の判断や対処するのはどうすればいいか知恵を絞って、あらゆる可能性を探ります。良い点だけでなく、悪い点も含めて考えます。長期的、総合的に考えた結果、最終的に的確で賢明な判断を下します。では、冷静な勝負のためには何が必要なのか。それが余裕と落ち着きなのです。明日や、いらっしゃる状況で物事を冷静に考えるのは難しい。知恵を絞って、あらゆる可能性を探るのも余裕と落ち着きのおかげです。良い点だけでなく、悪い点も含めて考えることができるのも余裕と落ち着きのおかげです。ただ、長期的、総合的に考えることができるのも余裕と落ち着きのおかげです。余裕と落ち着きは冷静な勝負の場合となるもの。余裕と落ち着きがあってこそ、冷静な勝負ができるようになります。賢くなりたいなら、余裕と落ち着きを求めてください。余裕も落ち着きも意識をすれば手に入れるものです。何かしかないと諦めるのではなく、できるだけ普段から維持できる方法を考えてください。例えば、生活習慣や生活リズムを少し見直すだけでも余裕を増やせるでしょう。呼吸を止め、大きな心をイメージするだけでも気持ちが落ち着いてくるでしょう。余裕と落ち着きはあればあるほどのものです。余裕も落ち着きも少なくて困ることはあっても、大きく困ることはありません。特に忙しい時期では余裕と落ち着きが失われがちですが、勝負どころです。どんな時も常に余裕と落ち着きを保つよう考えてください。常に余裕と落ち着きを保つ。賢い人になる30の方法。その10、賢くなりはつながらせない。断固や一般ではなかなか賢くなりません。人々の他の性格では情報の遮断が発生してスムーズに新しい知識を吸収できません。自分の判断を取り込むことになり、知恵や価値観も制限されます。自分の判断に自信を持つのはいいですが、執着すると頭が固まります。たとえ、懸命なアドバイスをしてくれる人がいても、断固になって、断念では貴重な情報を得る機会を失います。思考を切迫する感想を進め、思考を進化させていけないのです。そのため、賢くなりは素直であることが欠かせません。できるだけ人々の他の性格は今まま受け入れる姿勢が大切です。素直になって心をオープンにしておけば、スムーズに情報を吸収できる状態になります。できるだけ先入観点々固定観念を持たず、真摯な気持ちで受け入れるようにしています。先入観点々固定観念を持つのは難しいですが、増やすことができるはずです。不要な情報に振り回されることもありますが、吸収から将来分賢くなる可能性が高まります。違和感のある考えであっても、以上受け入れてみた方がいいでしょう。たとえ納得できなくても、ひとまず受け入れた方が賢明です。理解できないのは情報が間違っているのではなく、自分の理解が足りないかもしれません。最初は違和感があっても、後から理解できて、正しい発見やひらめきにつながる可能性があります。すなわち、性格の問題であり、改善できないと思われがちですが、誤解です。私たちはもともと幼い頃だったのですが、可能ではありません。性格であるものを意識すれば、大人になってからも改善は十分可能です。見え、定裁、自然定を合わせ、味を書くつもりになる。気づくことを恐れず、何度か対応せる。思い立ったらすぐ行動する習慣をせる。こうした取り組みを本気を積み重ねていくことで、固いことがだんだん柔らかに素直な心を取り戻していきます。素直ならば、情報の吸収がスムーズになるだけでなく、人間関係が良好になるメリットもあります。人々の肯定性を受け入れる姿勢があるため、摩擦や衝突が出て、お互いが気持ちを過ごせるようになります。素直は、生きづらさの経験も肯定します。素直、素直、また素直。周りから素直でと言われるようになれば、合格です。素直になることで、情報の吸収がスムーズになるため、賢くなる条件が高まります。素直になる。賢い人になる30の方法。その11、目先の損得に惑わせない。長期的な損得を考えて行動する習慣を持つ。 賢くなるためには目先の損得に惑わされないことが大切です。今すぐ結果が得られることと結果が出るまでに時間がかかることを、2つの選択肢があればどちらの方が気になるでしょうか。まず気になるのはやはり直行性のある方法ではないでしょうか。すぐ効果が出るものは素晴らしい。なかなか効果が出ないものは良くない。やはり直行性のある方法の方が効果の実感が湧きやすいため魅力を感じるでしょう。1年で痩せしないことより1ヶ月で痩せしないことの方が興味を掻き立てられるはずです。深く考えることがないと目先の損得でものことを考えがちです。できるだけ短い期間で大きな効果を得ることができるならベストに思います。しかし目先の損得を軸にして考えると短絡的な思考や判断に抵抗があります。即効性のある方法が正しいとはありません。すぐ効果が得られても長期で考えた時無意味だったり逆効果だったりする場合があります。すぐ効果が得られるか無意味ともありません。最初は効果がなくても後から大きな効果が得られるかもしれません。目先の損得に惑わされないためには長期的な考え方が大切です。例えば食事です。短期的に考えるなら安く美味しい食事を優先します。今の空腹さえ満たせばすぐ満足感が得られますが、長期で考えるとベストな選択はありません。ジャンクフードや加速フードなど安く美味しい食事は添加物が多く栄養価も低い傾向があります。腹は満たせても栄養は満たされていないという状態になりがちです。長期的に考えるなら少し費用が高かったとしても安全と栄養価を優先した方が賢明とあるでしょう。しかし食事についても同様です。短期的に考えるなら簡単で取りやすい食品を注目しがちです。たくさん資格を持っていれば就職にも有利になると思われがちですが、ここが落としなのです。いくら資格をたくさん持っていても仕事無関係の資格では無理です。自己満足になるでしょうが、就職活動の目標を示すのは厳しいのが現実です。長期的に考えるなら食品に時間がかかっても仕事に役立つ資格に絞って取った方が有利だと思われます。ダイエットについても同じです。無理難度や急な食事制限をすると短期効果を得られますが、本当の成功とはありません。即効性のあるダイエットは無理難度がしやすかったり、健康に悪影響が出たりする場合が少なくありません。本気でダイエットの成功を考えるなら、時間をかけたダイエットの方が無理難度はなく、健康的に痩せられます。目先の損得に惑わせないでください。目先の損得に注目していると足元にある落としなに気づかず効果を増やすことになるでしょう。目先の損得を無視するわけではありません。目先の損得を考えても重点の部分は長期的な損得です。長期的な取り組みは忍耐力も集中力も必要ですが、その分だけ成功した時の利益も喜びも大きくなります。長期的に考える習慣を持つことで目先の損得に惑わせず本当に大切な話に気づきやすくなります。短期的な損得に惑わせず長期的な損得を考えて行動する習慣を持つ。賢い人になる30の方法。その順に賢くなるために大切な3つのポイント。遊ぶこと、発想力、想像力。賢くなるために大切なポイントが3つあります。遊ぶこと、発想力、想像力です。賢さといえば知識や知恵といった要素に頼りがちです。もちろん知識も知恵も大切な要素なのは事実ですが、遊ぶこと、発想力、想像力も重要なポイントです。遊ぶこと、発想力、想像力があれば新しい価値を生み出すことが可能になるからです。遊ぶことがあれば心に余裕を生み出し、新しい考えが出せるようになります。発想力があれば常識や先入観にとらわれない新しい行動や考え方を生み出せます。想像力があれば実際には経験していないことであっても自由に仕掛けます。賢くなりたいなら遊ぶこと、発想力、想像力を大切にしましょう。例えば料理をするときです。レシピ通り料理をするのもいいですが、こんなことこそ遊ぶことが持ってこいです。新しい楽しみ方をするため遊ぶことでアレンジを加えます。構成は変わった味になるのではないかと発想します。こんな味になるのではないかと想像します。遊ぶこと、発想力、想像力の組み合わせによって今までに新しいレシピを生み出すことが可能になります。誕生日を祝うときも遊ぶこと、発想力、想像力が大切です。賢い人は普通に祝うのではないと考え、遊ぶことで世界中を思いつきます。こんな風に祝うと感動してもらえるだろうと想像しながら企画を考えます。遊ぶこと、発想力、想像力があるからこそ世界中を成功に導きます。人と接するときも遊ぶこと、発想力、想像力です。ある時と遊ぶことの相手を喜ばせてみたくなります。相手の方に喜ばせてみようと発想します。こういうことを書いてあると喜んでくれるのではないかと想像します。結果として、なお深めるチャンスがあれば、ますます人間関係が豊かになります。遊ぶこと、発想力、想像力の3つがあれば、レシピやマニュアルに載っていない新しい価値を生み出せるようになります。遊ぶこと、発想力、想像力があれば、物事を楽しみながら、臨機応変に対応できるようになります。年齢を重ねても、脳が柔らかい状態になります。もっと生活に遊びを取り入れましょう。もっと豊かに発想して、もっと壮大に想像しましょう。遊ぶこと、発想力、想像力が豊かになれば、賢く行動ができるようになります。遊ぶこと、発想力、想像力を大切にする。賢い人になる30の方法。その13、賢い人には本質を考える習慣がある。賢い人には本質を考える習慣があります。何事も本質が重要です。もちろん本質を意識しなくても仕事をすることは可能です。言われた通りに進め、大きなトラブルさえなければ、ひとまず無難に仕事を完了できるでしょう。最低限の増やしていれば、特にトラブルなくいつもと同じ企業を増やす。しかし、本質を意識していることは、進めからや効率に大きな差異をもたらします。賢くなりたいなら本質を考える習慣をつけてください。本質を考えることは、ゴールを考えることでもあります。何事も手当たり次第に進めるように本質を見た上で取り組んだ方が、効率を確実に進めることができます。ゴールが分かっていると、正しい見方や考え方ができるようになり、ベストな手段を選択できるようになります。例えば、受験です。賢くない人は、とにかく手当たり次第に勉強して、試験で高得点を目指そうとします。もちろん、勉強量を増やすのはいいのですが、勉強科目が偏ったり、達成目標が曖昧になったりして、目標を失いがちです。受験の本質は仕事を合格することです。賢い人は本質は合格であることを理解しています。まず、仕事の試験の傾向と対策を把握します。その上で、必要科目をバランスよく勉強して、総合点で合格点を増やしようとします。そのため、効率の良い勉強を進めることができ、目標通り合格を勝ち取るのです。また、仕事でも賢い人とそうでない人の違いが見られるんです。賢くない人は、与えられた仕事から言われた通りに行います。仕事の本質は目的です。賢い人は、着手前に与えられた仕事の目標を確認します。目的があれば、目的に沿った仕事の進め方を順番に考えて、効率よく進めようとします。たとえ、トラブルが起こっても、目的に合わせていれば、臨機応変に対応できます。接客業でも同じです。賢くない人は、マニュアル通りの接客対応を行っています。もし、マニュアルに乗っていない状態が発生すれば、調停時に用意するスタッフはありません。接客業の本質は、ホスピタリティです。賢い人は、ホスピタリティを持って、対応するのはどうせやり方になります。マニュアルに社内質もホスピタリティを実現するため、臨機応変に対応ができるようになります。本質を意識することで、ゴールまで明確な道筋になります。時間がなくなり、無駄減って、効率よい仕事の進め方が可能になります。常に本質を考える習慣を捨てていきましょう。この仕事の本質は何だろうかと問いかける習慣が大切です。余計な雑念が取り払われ、大切なことに集中しやすくなります。賢い人は本質を考える習慣があります。現象的、表面的なことにとらわれず、物事の本質を考え、見極めようとします。受験で大切なのは、高得点を取ることではなく、大学に受験すること。仕事で大切なのは、頑張ることではなく、結果を出すこと。恋愛で大切なのは、相手を支配することではなく、愛すること。子育てで大切なのは、過去に育てることではなく、自立させること。そして、人生で大切なのは、お金持ちになることではなく、幸せになること。何事も本質が大切です。本質があると、時間がずっと目的に向かってまっすぐ進めるようになります。本質を考える習慣があるからこそ、現象的、表面的なことにとらわれず、確信のついた言動が行われます。夢を叶える者は、強化されるのです。本質を考える者は、普段の心がけによって身につきますが、もっと自分な仕事で上達します。問題に直面して悩んだ時、次の言葉を自分に向けてみてください。本当に大切なことは何だろうか。この仕事を自分に向けた瞬間、あなたの将来を見つめます。余計な面に惑わせず、本当の原因や根本的なことに注目しやすくなるでしょう。もちろん、すぐに答えが見つかるはありません。自分に追いかけても、なかなか答えが見つかないこともあるでしょう。しかし、少なくとも将来は強くなるはずです。物事の中心に迫るような感覚で将来はぐっと深くなるでしょう。本質を発見しやすくなるはずです。シンプルな仕事ですが、本質を考えることは抜群です。この仕事はどんな面でも活用できます。勉強で悩んだとき、教材で悩んだとき、仕事で悩んだとき、本当に大切なことは何だろうかと問いかける習慣ができれば、本質を考える習慣もできます。確実にしてもいいでしょう。仮に向き合ったときは、本当に大切なことは何だろうかと自分に追いかけてみてください。あなたの将来はぐっと深くなります。仮に向き合ったときは、本当に大切なことは何だろうかと自分に追いかける。賢い人になる30の方法。その15、良い面と悪い面の論理的な勝利は良い面と悪い面の両方を確認する習慣が大切です。良い面だけを知ってそれで満足していませんか。確かに良い面については十分することができたかもしれませんが、満足するのはまだ早い。ここで注目してほしいのは悪い面です。二面性を大事にしてください。何事も良い面だけでなく悪い面もあります。以前当初メリットだけでなく欠点、短所、デメリットもあるはずです。良い面と悪い面の両方を確認することで勝利のバランスがどのより多少簡単できるようになります。例えば、家電量販店で家電製品を購入する場合があるとします。店員さんによる説明は販売促進のため良い面だけに偏る傾向があります。コンタクト、処理スピードが速い、デザインがおしゃれ、保証期間が長い、今は特別割引など、良い面だけを知ってメリットが多い、得がたくさんあると思って購入するのは注意が必要です。こういうことこそ何か悪い面もあるはずだと思って確認してみることが大切です。重さがある、動産が大きい、消費電力が大きい、定期的なメンテナンスが必要、最後まで慣れる必要がある。最初はこういう前向きだったとしても、悪い面の仕事で考えながらは悪いこと。良い面だけでなく悪い面を確認するとより正確な必要性を判断できるようになるでしょう。また、海外留学を検討する場合があるとします。海外留学には良い面がたくさんあります。語学力を見られる、視野や価値観の広げられる、現地で友人になれる、就職活動が有利になる、気分転換のストレス発散になる、僕の良さを再確認できる、その一方で悪い面もあります。ただの費用が高い、身の危険や生活上の不便が増える、公務執行になるかもしれない、外国による しながら判断がしやすくなるでしょう。頭の中で考えるだけでなく、紙に書き出すのもおすすめです。良い面と悪い面の相乗を一度、紙に書き出すと、目に見える形になるので、より具体的に書きやすくなります。何事も良い面と悪い面の両方を確認する時間を身につけてください。時には小さくない事実を知ることもあるかもしれませんが、必要な様子です。よしやしに関わらず、きちんと正しい現実を知っておくことが大事です。それぞれを天秤に乗せて考えることで、実行すべきか諦めるべきか、賢い判断と様子な決断を下しやすくなります。良い面と悪い面の両方を確認する時間をつける。賢い人になる30の方法、その努力、何度も優先順位を徹底することが賢くなるための必要条件。仕事の取り組みの状態を変えてみてください。いきなり着手していませんか。いきなり待ったんで問題解決に取り組んでいませんか。確かに着手するまで時間が短く行動力があるのは素晴らしいでしょう。早く着手した方が結果も早く出ます。具体的には話しするように実行に移す方が結果が出るのも早くなります。少なくとも現実は前進しているので何らかの結果が得られるでしょう。実行しているより具体的な行動をしている点では素晴らしいと言えます。しかし、すぐ着手するまでストは足りません。何も考えずいきなり仕事に着手すると仕事が何もになることがあります。同じ仕事をやり直すのは時間も労力も無駄になります。ミスや失敗を招きやすくなるでしょう。自分だけでなく周りに書いたのを与えたり迷惑をかけたりすることもあるでしょう。取り返しのつかないミスをしてしまってはわかりません。そこで必要なポイントが2つあります。何度も優先順位です。自分でやりたいことを思うかもしれませんが、自分の仕事の取り組み方を振り返ってみてください。何度も考えているつもりであっても、甘い部分はないでしょうか。優先順位を考えているつもりであっても、中途半端になっていないでしょうか。当たり前という認識からこそ、重要性が停止され、実行できていないことがあります。実行できていたとしても、手抜きや中途半端になっているかもしれません。何度も優先順位を考えないでうまくいったら、それはたまたまうまくいったということ。運や偶然に迷うような仕事の進め方は、天命と言いません。改めて何度も優先順位を考える習慣を確認してみてください。作業の重要性を意識して、どうにどの形になるようになります。完璧に考える必要はありませんが、最低限は考えておくことが大切です。状況に関わらず、何度も優先順位は常に意識したい。特に注意したいのは忙しい状況です。普段はきちんと実行できていても反動で余裕がなくなると、何度も優先順位が遅くなりがちです。どんな時でも何度も優先順位を徹底しましょう。何度も優先順位を徹底することが賢くなるための必要条件です。何度も優先順位を考えてから仕事の取り組み。賢い人になる30の方法、その17、目的と手段が繋がっていないか。賢くなるためには目的と手段を区別することが大切です。それ以外きちんと区別できているという人も多いのではないでしょうか。もちろん最初は区別できていたかもしれませんが、問題なのはしばらく時間がかかったときです。最初は目的と手段を区別できていても、いつの間にか繋がっていることがあるため注意が必要です。例えば、貯金です。幸せと余裕を増やすという目的があり、その手段として節約することが必要とします。毎日無駄遣いをして余計な消費をさせて、コツコツお金を貯めていきます。ところが途中から手段であるはずの節約がされることが繋がりません。とにかく節約がすべて。節約のためなら何でもする。節約ができるならここは犠牲になってもいい。節約がされとした結果、円高になったり、同調関係になったり、人間関係の差になったり、幸せと余裕を増やすための節約がかえって幸せと余裕を増やす結果になっている状態です。これでは何のための節約が分からなくなります。毎日節約のことばかりを考えていると、いつの間にか節約が最重要な一番の目的に過ぎることがあるのです。また、着職も注意が必要です。就職や転職を優位にするという目的で着職を考えるようになるとします。確かに多くの着職を持っていた方が就職や転職になるでしょう。着職を目指すのはいいのですが、夢中になっていると途中で余計な方向に脱線することがあります。一つでもたくさん着ることを考える。着職が多ければ多いほど自分の価値も高まると思い込む。着職に捉えて就職や転職のタイミングを逃すことになっては何のための着職か分かりません。就職や転職を優位にするために着職をしていたのも変わらず、いつの間にか着職が目的になっている状態です。いくら着職の数が多くても仕事に関係な就職や転職に関せません。着職のことに注意なると時間の浪費もつながります。気づけば単なる着職になっています。着職の数はいいですが、手段の目的に過ぎると時間やお金にならないです。どこを目指していたのか分からなくなり、途中で迷ってしまうのです。あなたの仕事の目的と手段は何ですか？目的と手段が明確に区別され、過ぎ変わっていないか確認してみてください。最初はできていても途中で過ぎ変わることもあるため、定期的な確認が大切です。目的と手段が明確に区別することで道に迷うことがなくなります。目的と手段が過ぎ変わらないよう注意する。賢い人になる30の方法、その18、賢い人は好奇心を大切にする。賢くなるために大切にしたいことがあります。好奇心です。好奇心とは未知のことや珍しいことに興味を持つことを言います。好奇心は子供が持つもの、大人が好奇心を持つのは自然と思っていませんか？いえ、それは誤解です。好奇心は子供だけでなく大人も大切にしたいことです。賢くなるためだけでなく楽しく生きるために必要なことでもあります。好奇心を大切にすると新しいことに敏感になるため情報の吸収力が向上します。好奇心は記憶力を高めることがあります。強制で学ばされた勉強とは違い、好奇心を持って学んだことの方がワクワクした気持ちになるのでスムーズに吸収できます。私たちは大人になるにつれて好奇心を忘れてしまう傾向があります。幼い頃は純粋な好奇心に従って行動していましたが、大人になるにつれて現実を見るようになります。好奇心より公式、合理的、現実的な考え方を大切にしようとする。特に社会人になって働き始めると仕事ばかりが並んでいるため何でも好奇心で行動するわけにはいきません。好奇心より未来存続を考えた行動になりがちです。しかし、いつも未来存続を考えた行動ばかりではつまらないことになってしまいます。未来存続ばかり考えていると考える話ばかりに何々の頭が悪くなります。学ぶことも役立つかどうかで全然してしまい、知識の吸収力も悪くなる。何をするにも小さなをするようなメスになって徐々に悪くなってしまうのです。そこで大切なのが好奇心です。今一度好奇心を思い出しましょう。好奇心は誰もが持っています。もちろんあなたも好奇心を持っています。心がワクワクする気持ちに気づいてください。気になる。興味がある。面白そうだ。楽しそうだ。これが好き。心がワクワクしたらそれが好奇心です。好奇心を大切にすると未知のことや珍しいことをどんどん吸収していて賢くなっていきます。また常に新しい情報を吸収する状態になるため心を温めます。興味があることは自分から進んで向かっていきましょう。興味があると思ったら5歳です。興味があることに向かって素直に進んでいけば新しい世界を知ることができます。好奇心があるために常に心は温めます。そしてどんどん賢くなっていくのです。好奇心を大切にする。賢い人になる30の方法、その19、古いものに執着せず新しいものを取り入れる。賢い人になりながら古いものに執着しましょう。古から慣習、古から続く方法、古から続いていかない方、確かに古いものには慣れの実績があるため新しいものと判断して安心しないです。物事の思考や判断の際もまず古いものを優先重視することが多いでしょう。私たちは古いものを選んでおけば間違いないというものの了解があります。実績があるから今までと同じだと思えばひとまず納得できます。しかし古いものだけでは頭も固くなってしまいます。古いものに執着していると必然的に同じことの繰り返しになります。変化も落としない脳の老化も不足します。また古いものが新しいとは限りません。時代はどんどん変化していきます。一日ごとに世の中は少しずつ変化しています。昨日と今日ではわずかに世の中が変わっています。今現在も世の中は変化を続けている最中です。以前と同じものに執着していると時代から取り残されるでしょう。そこで取り入れたいのは新しいものです。古いものだけに執着せず新しいものも取り入れてください。もちろん古い考えを否定するわけではありません。古いものを尊重しつつ新しいものも取り入れるということです。新しいものを一過性の有効と決して一度取り入れることが大切です。新しい慣習、新しい方法、新しい考え方、実績は不十分であっても新しいものには可能性が開いています。もちろん取り入れた結果、無駄不要と判断すればそれはそれでいいのです。少なくとも新しい可能性を意味した点では新しい挑戦ができたと言えるでしょう。そして消極的なことを打ち破り一歩前に踏み出したのです。新しいものを取り入れ続けていれば変化していく世の中についていきます。新鮮な刺激の増えどんどん新しさを保てます。知識や教養として知っておくだけでも意味があるでしょう。こんな新しいものがあったのかと驚くことが大切です。視野や価値観といった小ながらぐっと広がります。結果としてより懸命な判断を下せるようになるのです。最近新しいものを取り入れていました。同じことの繰り返しだから少し時代が取り残されている可能性があります。新しいものを取り入れず楽しむつもりでどんどん増えていきましょう。古いものだけではなく新しいものも取り入れる。賢い人になる30の方法、その20、自分の仕事も賢くなるために必要な勉強の一つ。賢い人になるためには自分の仕事。あなたは自分のことをうまく説明できますか？自分のことが知っていると思うかもしれませんが、今度はどこまで具体的に知っているかです。意外と曖昧に理解していることが多いのではないでしょうか。人によって個性の特徴も異なりますが、あなたも特有の個性や特徴があるはずです。自分の個性を笑っていないでは自分のパフォーマンスをきちんと発揮できません。あなたには様々な特徴があります。愛する性格、趣味、特に考え方、好きや短所や長所、特技や不得意。賢くなるには自分の仕事が欠かせません。自分の仕事で必要な環境を整えやすくなるからです。自分の熟知できれば自分に合わせた判断や行動を選択できるようになります。例えば、短時間しか集中できないという特徴があるとします。集中できないから諦めることはありません。短時間しか集中できないならこまめに休憩をすることで仕事の接骨を増やせばいいのです。1セットあたりの仕事時間が短くても接骨を増やせば結果としてパフォーマンスを向上することになるのです。細かい確認になるという特徴があるとします。努力によって克服する方法もありますが、正確量を思うように改善できないこともあるでしょう。もっと単純な解決策があります。細かい仕事で得意な仕事に対して自分は得意な仕事に集中すればいいのです。自分の得意に合わせた仕事の仕方をすれば全体として最大限の仕事を発揮できるでしょう。活字になるという特徴があるとします。今夜、雑誌を活字をして学ぶのが苦手な良い意味の手段で学ぶことが考えられます。 例えば、テレビ、ラジオ、オーディオブックなどの手段なら活字に触れなくても情報収集が可能です。苦手は苦手ですから仕方ありません。特に正確に禁止者になればコリフ複数しても難しいでしょう。そもそもコリフ複数なのということもあるはずです。苦手の感情も不得意もそのままでいい。コリフ複数のではなく、大切、大切によって問題を解消していきます。自分のパフォーマンスをきちんと発揮するためにも、自分の仕事が大切です。様々な状況において自分の特徴をつかんでいきましょう。自分の仕事も賢くなるために必要な勉強の一つです。自分の仕事。賢い人になる30の方法、その21、食事、運動、睡眠を通して賢くなる。頭がぼっとして働かない。そんな時に確認してほしい3つのポイントがあります。食事、運動、睡眠です。賢い人になるためには日頃の生活習慣も大切です。賢くなるためには勉強を頑張ったり経験を積んだりすることに注意が向きがちですが、生活習慣も重要です。食事、運動、睡眠は知識や知識を吸収することではありませんが、賢くなるためには欠かせないポイントです。脳が健康な状態でどうやって賢くなるのでしょうか。正常な思考するためにはきちんと脳が活動している必要があります。きちんと脳が活動するために必要なのが食事、運動、睡眠です。また食事、運動、睡眠を行うことで脳機能を活性化することも可能です。食事。脳が睡眠はブドウ糖です。工夫のままでは脳の働きは悪くなります。食事をとってブドウ糖を吸収するからこそ脳は本来のパフォーマンスを発揮できます。栄養バランスの取れた食事も大切です。具体栄養素は炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルです。健康に良い食事は脳の良い食事でもあります。できるだけ栄養が偏らないようバランスの良い食事を行うことで脳を喜びます。さらに余裕があれば DHA や EPA を含んだ食材にも注目してみましょう。DHA や EPA は別で脳の栄養素ともいわれ脳の神経組織の機能を高める働きがあります。魚料理は頭が良くなるのも良い。青魚を中心とした魚を含まれているため意識的に摂取量を増やすといいでしょう。運動。運動は脳の活性化に効果があります。運動によって記憶に関する脳の部位、海馬、直しなることが確認されています。つまり記憶力が向上して学習能力が積極的に体を動かして酸素を取り込むことは気分転換やストレス発散に役立ちます。運動には血中の老廃物や中性脂肪などの排出を促す働きもあります。心身ともにスッキリした状態になれば脳が活発に活動できます。睡眠不足の時、なかなか脳が働かないのは誰もが経験したことがあるでしょう。日中に活動したのは良いなるということになっています。しっかり睡眠をとって脳を休ませることで脳は本来のパフォーマンスを発揮できます。成人に必要な睡眠時間は7時間から8時間と言われています。この時間は昼寝時間も含めて考えます。できるだけ早めに起きることができると生活リズムも整ってさらに効果的です。十分な睡眠時間の確保では脳は活発に活動するため頭を使う仕事も学びます。食事、運動、睡眠の生活習慣を通して脳の健康を整える。賢い人になる30の方法、その12、瞑想をするだけで賢くなる。賢くなるために瞑想の習慣が瞑想を解くと抽象的なイメージが強く、抵抗感や苦手意識があるかもしれません。ならば、暗い印象を持っている人もいるのではないでしょうか。瞑想は何も考えず、じっとすることなので、賢さは無関係に思います。確かに頭も体も動かさず、ぼっとしているだけです。しかし、賢さと無関係と思うのは誤解です。無関係とか大いに関係しているだけです。瞑想には賢くするための要素が数多くあります。私たちは普段数多くのものを考えていると言われています。私たちは1日におよそ18万7000個のことを考えていると言われています。1日は8万6400秒ですが、1秒に5分以上考えていることになります。ほぼ常に何かを考えている状態と言っていいでしょう。考えていることの多くは、過去の後悔や将来の不安です。仕事のこと、人間関係のこと、お金のこと、健康のこと、将来のこと。ああすればよかった、どうした方がいいんだろうかといつも何らかの考え事をしています。たとえ睡眠中でさえ夢を見ることで考えることが行われています。考え事があるのはいいですが、量や頻度があまりに多いため、もはや考え事に向かれている状態になっています。常に何かを考えているため、脳は休む暇なく疲れてしまっている状態です。そこで役立つのが瞑想です。瞑想とは完全に何も考えない時間を作る行為。瞑想することで意識を現在から切り離し、完全に何も考えない時間を作ります。雑念に飲み込まれていた状況から出して冷静な自分に戻ります。そのため瞑想には脳の働きを活性化させる作用が確認されています。瞑想の効果は、記憶に関する能力が向上する。瞑想を行うことで、体の領域が高いすることが確認されています。体は判断や記憶に関係する能力です。つまり判断力や記憶力が向上するといった効果が生まれます。瞑想の効果に、ストレスの過剰反応を抑える。瞑想を行縮小と、一応、悪いことに思えるかもしれませんが、そうとはありません。扁桃体は、体育会や、スキルの感情に関わるものです。扁桃体が縮小することで、気持ち安定しやすくなり、ストレスの過剰反応を抑える働きがあります。瞑想の効果3、余裕と落ち着きを取り戻せ。瞑想を行うことで、僕らの境地を体験できます。私たちは、忙しい日々を送っていますが、瞑想によって、余裕と落ち着きを取り戻す効果があります。嫌な社畜の解消で、心に余裕と落ち着きが生まれます。余裕と落ち着きによって、理性と自制心に安定して、冷静な思考と判断の力が向上します。瞑想を行うことで、脳の上昇能力が底上げされ、頭の働きが向上することが見込まれます。瞑想の方法は簡単です。目をつぶり、何も考えない時間を作るだけです。何か考えてしまいそうな呼吸に意識を向けると、無心に集中しやすくなります。瞑想は長時間の行う必要はありません。1日3分の瞑想でも効果があることが確認されています。余裕があれば5分でも10分でも瞑想をするといいでしょう。今日から瞑想を習慣にして瞑想の達人になりましょう。瞑想をするだけで賢くなると言っても過言ではないのです。1日3分瞑想の時間を作る。賢い人になる30の方法、その13、様々な経験をすることで賢くなっていける。最近新しく始めたことはありますか？毎日同じことを繰り返しになっていませんか？もちろん同じことを繰り返しなら早くスムーズに行えるでしょう。慣れて集中していることならミスも失敗もあり、緊張感もストレスも小さいはずです。しかし同じことを繰り返しでは成長も考えます。自分にとってはなかなか知らせんが、同じことを繰り返しばかりでは新しい刺激がないため成長が停滞します。賢い人になるために何が必要か？それは様々な経験をすることにつきます。同じ経験ばかり繰り返すのではなく、新しい経験をしていくことが大切です。様々な経験を積んでいくことで様々な世界を知ることができます。知識や知識で考えや理解が深まります。結果として、知識や世界観も広がっていくのです。少しストレスはあるかもしれませんが、それは自分のことが大きくなっている状況と考えるといいでしょう。例えば仕事です。同じ仕事ばかりするのではなく、新しい仕事に挑戦してみるのもいいでしょう。少し難しいことであっても、新しい成長につながる自分のためのチャンスと思えば取り組みやすくなるはずです。少し難しそうというテーマなら、比較的取り組みやすいでしょう。経験の種類も大切です。成功体験だけでなく、失敗体験も経験していきましょう。成功体験より失敗体験の方が学べることが多くなります。失敗した原因を探ることで、興味や改善点が見え、自分の向上させるきっかけになるでしょう。僕らも、いろんな種類を楽しみたい。読書、スポーツ、カラオケ、バーベキュー、今、頭先。僕らが楽しみながら、知識や経験を増やしていきます。映画の情報もおすすめです。映画は実際の経験ではありませんが、経験の一部になります。しっかり感情移入をして感情すると、様々な状況を理解する機会になるでしょう。様々な場面や状況を見ることで感情が揺さぶられたり、世界観が広がったりします。こういう状況が自分がどうするだろうかと、問題意識を持って感情すると、より高い価値が得られるはずです。旅行もおすすめです。予算の都合がつかない様々なところに行くといいでしょう。国内旅行だけでなく、海外旅行にも挑戦したい。勇気があれば、団体旅行だけでなく、個人旅行も検討してみてください。一人で行動すると大変なこともありますが、全ての経験を消費できます。忘れられないのは人です。人と出会ったり、別れたりすることも伝統です。人と人との出会いは、本質的な運動の価値があると言われています。世の中にはこんな人がいるのかと調べても意味があります。特に自分と全く異なるタイプの人からは多くのことを学びます。理解できないと、拒否するのではなく、吸収するつもりで理解していきましょう。違和感があっても、ひとまず肯定して受け止める。様々な人から様々な価値を吸収していくことで、心の器も大きくなります。人との出会いと、誰を理解していくことで、あなたはどんどん成長していきます。一つでも多く経験を積みたい。できるだけ英語を見せず、どんどん経験していきましょう。様々な経験を積むことで賢くなっていきます。様々な経験を積んでいこう。賢い人になる30のこと、その14、新しい挑戦の新しい成長と言いたいと勇気になる。賢くなるためには様々な経験を積むことが大切です。様々な経験を積むには新しい挑戦が欠かせません。新しい挑戦をすると新しい知識や知識が得られ、自分の成長を促せます。経験の種類を増やすことができるため、知識を増やしたり、知識や世界観を広げたりすることもつながります。ところが新しい挑戦の仕方もなかなか勇気がなくて苦労している人も多いのではないでしょうか。初めて経験することには独特の不安や緊張感があります。特に知識も臆病も新しい人にとって新しい経験は強い抵抗感を覚えるはずです。新しい挑戦をしたいけど勇気がない。そんな時おすすめの考え方があります。新しい挑戦の新しい成長と言いたいましょう。新しい挑戦をすることで新しい成長ができると思えば勇気が出るのではないでしょうか。弱気のことが消え、強気のことがないでしょう。挑戦に対するネガティブな印象が消え、ポジティブな印象に変わるでしょう。どんどん自分を変えていきたいと思いませんか。自分を成長させたいなら新しい挑戦をするだけでいいのです。新しい挑戦をすると新しい経験が得られるのは確実です。新しい経験があるのは天文学的に低い確率ですが、新しい挑戦に挑めば 100% 新しい成長が得られます。こういうことは確実性の改善策肢は他にありません。目の前に5000選択肢の選択肢があるのですが、挑戦しないのはもったいないことです。挑戦には少し機会感や緊張感もあるかもしれませんが、効果が止まっている証拠です。成長には変化が止まるため、大変な将来にストレスがあるのも普通です。ちょっとしたストレスは自分の成長に似ていると前向きに考えられる場合もありましょう。新しい経験に伴うストレスは心を鍛えるためのようなもの。 少し苦痛はありますが、だからこそ鍛えられます。自然と新しい経験があって苦労を待つのではありません。自分から新しい経験に飛んでいきましょう。新しい挑戦は賢くなるためにも欠かせない取り組みです。新しい挑戦の新しい成長と言い換えると勇気が出るのです。新しい挑戦の新しい成長と言い換えて勇気を出す。賢い人になる30の方法、その20度、雰囲気に合わせても流されてはいけない。賢くなるためには雰囲気に合わせることが大切です。間の空気を読んで違和感がないよう周りと言動を合わせます。円滑な人間関係には雰囲気に合わせる能力が欠かせません。場に合わせた行動をすれば人との摩擦や衝突が減るので円滑な人間関係を実現しやすくなります。しかし雰囲気に合わせるのはいいですが、流されるのは良くありません。雰囲気に合わせるのは OK ですが、流されるのは NG です。どちらも今では同じかもしれませんが、本質に大きな違いがあります。雰囲気に合わせる状態はあくまで体制を保たれている状態です。周りの雰囲気に合わせつつも、きちんと自分の意思と判断で行動しています。きちんと自分の考えや立場を書き持っていて、周りに影響されていない状態を保っています。一方、雰囲気に流される状態は体制が成長している状態です。自分の意思や判断は後回しにして周りに合わせることが大事になっています。嫌われたくない、少しでも避けたいという気持ちが強いと周りに合わせて流される状態になりがちです。周りに流される状態は衝突や対立はないものの注意が必要です。雰囲気に流されると自分らしい判断や行動が進んでいきます。ふらふら周りに流されていると自分らしさが失われ自分も見失います。思いもよらぬ判断をしたり、興味や結果を出したりする危険もあります。後からこんなはずではなかったと悔やむことになるのです。再生を失って周りに流されている状態は賢いと言えません。雰囲気に合わせても流されないこと。思い向きは同じに見えても結果には大きな違いがあります。常に再生を保つことで周りに流されず賢く判断と行動ができるようになります。雰囲気に合わせても流されないようにする。賢い人になる30の方法、その16、賢そうな雰囲気を出すよ、そのポイント。賢い人になるためには雰囲気も大切です。つまり賢そうな雰囲気です。実際の賢さと直接関係しているわけではありませんが、少なくとも賢そうになることは悪いことではありません。評価や印象が高まることで、人々に好影響が及び、あなた自身も間接的なメリットがあるでしょう。賢そうな雰囲気を出すために特別な努力や高級ブランド品は不要です。もちろん、個人を出すも不要です。賢そうな雰囲気を出すのはもっと基本的なことで実現可能です。賢そうな雰囲気は次の4つのポイントです。賢そうな雰囲気1、清潔感のある街並み。まず大切なのは清潔感です。もちろん、完璧な清潔感の心がける必要はなく、相手に不快感を与えない程度で十分です。髪を整える。爪を短く切る。綺麗な服装。男性なら広装、女性なら清潔です。ビジネスシューズなら定期的に靴磨きをしていくといいでしょう。モデルなのがもちろんです。もちろんも身だしなみの一つ。ボトルの財布や頭が好印象には繋がりにくい。できるだけ清潔感のある持ち物の方が好印象です。消耗が激しいなら新しく買い替えるのも選択肢です。賢そうな雰囲気、礼儀正しい態度。正しい礼儀作法から余裕と自信、知性と包容が感じられます。できるだけ動作を省略せず一つ一つの動作を丁寧にすることが大切です。マナーを大切にすることでお互いに気持ちを過ごせます。礼儀正しい態度を心がけることで余裕を見せることができ、賢そうな雰囲気が向上します。賢そうな雰囲気3、丁寧なことばかり。何度もことばかりはして、丁寧なことばかりを意識しましょう。常に相手の気持ちを考え、表現や言い過ぎには注意します。省略や学生言葉には注意して、相手に分かりやすい言葉を使います。恋や親切な時はありがとうございますと感謝を伝えます。うっかり迷惑をかけてしまった時はごめんなさい、申し訳ございませんと素直に謝ります。綺麗なことばかりを意識することで、ますます賢い印象を向上します。特に注意したいのは感情的になった時です。理性や自制心を失っている時は気持ちに余裕がないため、ことばかりが悪くなる傾向があります。たとえ感情的になっても、丁寧なことばかりを貫くことが大切です。落ち着いた話し方は余裕が感じられます。もちろん、どんどん話すわけではなく、一言ずつ丁寧に話すということです。話し方が落ち着いていると、自分の考え方に自信があるという印象が伝わって、賢そうな雰囲気が出ます。ゆっくり話すことで相手にとっても声が聞きやすくなります。一言ずつ発言することで、質問を出すこともできます。誤解をされることがあっても、慌てず落ち着いていくようにします。実際の賢さとは違い、賢そうな雰囲気は短時間で実現することが可能です。まず、生活感のありましなみから取り組んでみてはいかがでしょうか。賢さだけでなく、普段の人間関係でも大いに好印象になるはずです。賢そうな雰囲気を出す。賢い人になる30の方法、その17、相談を迷っているうちは賢くならない。賢い人というのは、一人で物事を考えることを明示するかもしれません。もちろん、隠して頭の回転も早く、勝力も集中力も高ければ、勝利で正解を導き出すことも可能でしょう。難しい問題でも、十分考えれば正解が見つかる可能性があります。しかし、賢い人とはいえ、考える力には限界があります。自分で何とかするという意味と責任感は素晴らしいですが、一方で自分の限界を認めることも大切です。一人の人間の知識や経験の量は程度が知れています。経験も生きた年数の量しかありません。一人で考えることに加わるのは賢い人は言い難い姿勢です。相談を迷っているうちは賢くならないと言っても過言ではないのです。そこで、心がけたような相談です。上司、先輩、先生など信頼できる人に相談してみましょう。見えや、定裁を気にせず、価値を捨てるつもりで相談することが大切です。どうもか、こういった指摘が大事です。自分より多くの経験とキャリアがあるなら、すぐ意見が聞けるかもしれません。そういう考え方もあるのかと思うことで、解決策までの関心になる可能性があります。正解が得られなくてもいいのです。ヒントな一つでも、やるだけでも十分な習慣です。人に話すことで気持ちが悪くなるでしょう。誰かに悩みを聞いてもらうことで、もやもやした気持ちを話せ、心が悪くなります。背中を押してもらえるだけでも、同じ。自分の考え方が間違っていないと思えば、再確認の機会にもなるでしょう。相談は人間らしい行為の一つです。地球上に生きる生き物の中で、言葉と文字を操作するのは人間です。せっかく、高いコミュニケーション能力があるのですから、どんどん人に相談して、人間らしい能力を活用するべきです。時には、専門外の証言でも大切です。仕事や話し方こそ、唯一の視点には相談に困難な点につながることがあります。様々な証言の聞くことは、多くの視点賢い人になる30の方法、その18、なかなか正解が見つからなくても諦めない。仮に向き合ってから本当の始まり。なかなか答えが見つからず苦労することがあります。いくら考えても正解が見つからない。どの選択肢も現実的ではなさそう。時間をかけて考えているのになかなか良い考えが浮かんでこない。そんな時、これ以上考えても無駄だろうと諦めそうになるかもしれません。しかし、ここが正念場です。考えてすぐ答えが見つからなら誰も苦労しません。考えるのをすぐ諦めるのは賢い人の姿勢ではありません。賢くなるために必要なのは考えるではなく考えるという姿勢です。なかなか答えが見つからなくてもすぐ諦めるのではなく、あらゆる可能性を探ってみてください。仮に向き合ってから本当の始まりです。前提条件を直してみる。別の視点から直してみる。振り出しに戻ってゼロから考え直してみる。インターネットの検索条件を変えてみる。人に相談して知恵を解釈する。すべての可能性を探ったつもりでも、実はまだ別の可能性が隠れているかもしれません。適当な休憩も大切です。一旦休憩を入れてから考え直すと、将来にセットされたし、解決策が思い浮かぶこともあります。仮にやっているとはいえ、将来の限界に達しているとは限りません。自分が限界と思い込んでいるだけかもしれない。将来は限界がありません。必ずどこかに答えがある。考えればきっと正解が見つかる。可能性を信じて、さまざまな角度から考えると正解が見つかりやすくなります。なかなか正解が見つからなくても諦めずに考えていく。賢い人になる30の方法、その19。賢い人になっても偉そうな人になってはいけない。賢くなることをするとき、陥りやすい失敗があります。偉そうな態度になりやすいという失敗です。賢い人になるためには知識や知恵を見つける必要があります。多くの経験の積んだり積極的に行動したりすることも欠かせません。もちろん知識や積極性を見つけることは大切ですが、一方でだんだん周りの人を見つけることがあります。自分が知識になることだんだん優越感が生まれてくる。自分は周りを見るのが大変だという慢心が生まれてくる。その結果、だんだん偉そうな態度になることがあります。相手の道を離れ合う。相手の道に新しいためにをする。話をしながら相手を満たすような甘いの表情を変える。これが常識だよと答えにする。そんなこともしないのと相手を満たす。こうした態度は悪人至上です。相手を満たすような言動を見せると賢い人ではなく偉そうな人になってしまいます。相手より自分の方が賢いような事実であっても偉そうな態度はよくありません。いくら賢い人でも偉そうなくなると一転して悪印象に変わります。あの人は賢いかもしれないけどちょっとねとこそこそ陰で悪く言われるでしょう。どれだけ賢さが評価されても嫌われてはいいないのです。賢くなるのはいいですが偉そうにならないよう注意してください。もともと身を張りたい性格の人は特に注意が必要です。承認欲求や自己顕示欲が強いと無意識のうちに最大になることがあります。心の中には謙虚な姿勢です。いつも控えめにして腰を低くしておくことが大切です。実際は偉そうにしたい気持ちがあっても我慢するのが良くないようです。相手がどんな気持ちになるかを考えればおのずと控えめな態度が出そうだと理解できるでしょう。ノーベル賞の受賞者を思い出してください。本当に賢い人たちは偉そうな態度はなく徹底的に謙虚です。賢いにも関わらず謙虚な姿勢があるとますます好印象になります。賢くなることを謙虚心になりましょう。賢いにも関わらず謙虚な姿勢だとますます賢い雰囲気になるようになります。あの人は賢いのに謙虚な姿勢と言われるようになると根性が出なく愛されるようになります。賢くなっても偉そうな態度は変え謙虚な姿勢を心がける。賢い人になる30の方法、その30、常に勉強、一生勉強。賢くなるためには勉強が欠かせません。勉強をしないで賢くなりたい人もいるかもしれませんが、残念ながら厳しいのは現実です。事実を不可能と言っても過言ではありません。 勉強は賢い人になるための道具もん。勉強するから知識や知恵が得られます。様々な知識や知恵を得ることで知恵や価値観が広がり、深い思考ができるようになります。仕事の勉強でも趣味の勉強でも構いません。古い情報でも新しい情報でも構いません。しっかり勉強して様々な情報に触れる機会を作ることが大切です。しかし、勉強とはいえ短期間では不十分です。例えば、試験前で学生時代で新入社員の時までといった一時的な勉強は十分と言えない。勉強をやれば知識や知恵の吸収も止まります。吸収が止まれば成長も止まると思われがちですが、違います。吸収が止まれば成長は現状維持ではなく、どんどん低下していきます。一時的に必死で勉強して学識になったとしても、時代は変化していきます。最新と言われていたこともしばらく、例えば、古くなります。最新と言われていたこともしばらく、例えば、さらに良い方法が登場するでしょう。今は学識で学習でも勉強しなければ、以前、時代が取り残されてしまうのです。そこで必要なのが常に勉強する習慣です。学ぶことではなく、学び続けること。習慣として普段から学ぶ姿勢を持つことが大切です。毎日ニュースに触れて、自分内を把握する。書籍や雑誌を通して学ぶ。テレビの動画番組や教育番組で学ぶ。インターネットの動画サイトを通して学ぶ。媒体や方法は何でもいいので、とにかく勉強を続け、様々な情報を吸収しましょう。貪欲に勉強することで、自分でも気づかない才能になります。また、書籍に限らず、様々な経験をすることも勉強の一環です。好奇心を大切にしながら、初めての挑戦に取り組んでいきましょう。失敗しても、笑われてもいい。何事も勉強のつもりで、チャレンジ精神を大切にしながら、様々なことに挑戦していきましょう。そして、身につけた勉強の習慣は一生続けることが大切です。一定期間だけでなく、ずっと学び続けます。常に勉強であり、一生勉強です。学ぶ姿勢を持ち続ければ、時代が取り残されることはありません。思考力には限界がありません。どんどん賢くなっていくのです。勉強する習慣を一生続ける。賢い人になる30の方法、まとめ。その1、賢い人の定義をきちんと理解する。その2、まず徹底的に知識を詰め込む。その3、多くの知恵を見つける。その4、知識量より知識を操る力にこだわる。その5、素朴なことに物持ち、理由を考える経験を通して論理的思考力を身につけていく。その6、最初は早く考えることより深く考えることを意識する。その7、普段から深く考える習慣を捨てておく。その8、常に理性を保って思考と判断を行える。その9、常に余裕と知識を保つ。その10、素直になる。その11、短期的な損得に惑わされず、長期的な損得を考えて行動する習慣を持つ。その12、遊び心、発想力、想像力を大切にする。その13、本質を考える習慣を捨てる。その14、壁に打ち当たったときは本当に大切なことは何だろうかと自分に問いかける。その15、良い面と悪い面の両方を確認する習慣を捨てる。その16、段取りと優先順位を考えてから仕事に取り組む。その17、目的と手段が過ぎ回らないよう注意する。その18、好奇心を大切にする。その19、古いものだけではなく新しいものも取り入れる。その20、自分の種。その11、食事、運動、睡眠の生活習慣を通して脳の健康を整える。その12、1日3分瞑想の時間を作る。その13、様々な経験を積んでいこう。その14、新しい挑戦も新しい成長と言い換えて勇気を出す。その15、雰囲気に合わせても話せないようにする。その16、多少な雰囲気を出す。その17、なかなか自分だけで正解が見つからなければ素直に相談する。その18、なかなか正解が見つからなくても諦めずに考え抜く。その19、賢くなっても安そうな態度は控え、謙虚な姿勢を整える。その30、勉強する習慣も一生続ける。